んにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。大変嬉しく読ませていただいています。はい、今日はですね、私なんて自分の価値を感じられませんというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、まあ、人間関係の、ね、悩みでもありますけれども、仕事でも、ね、恋愛でも、なんとなくこうチャンスには恵まれているんだけれども、それを生かすことができない時、心のどこかで生まれるこんな気持ちに、ちょっとこう自分の未来の行く手を阻まれているように感じるかもしれないんですね。はい、どういうことかっていうと、自分に関する良いことがどうしてもこう受け取れずにいる、そんなあなたへのメッセージでもあります。はい、趣味でもね、仕事でもそうなんだけど、何かこうやりたいことがあって、そこにこう邁進している時っていうのはね、突き進んでいる時は充実感を感じられるということなんですけれどもね。でもそれがやがて人から評価されるようになったりすると、なんかこうどうもね、居心地の悪さを感じてしまうなんてことはないでしょうかね。恋愛で言うと、自分が相手を好きでただひたすらに思っている分には心がときめいて幸福感を感じられるんだけど、それがいつしかお付き合いに発展する、そうするとですね、なんとなく不安が心の中を占めていってしまうっていう、そんなようなことですね。そういうことないでしょうかね。要はいいことが自分にとって起きているのにもかかわらず、そういういいことが起きると不安になったり、自分がこんな状態になっていいのかななんて感じてしまうっていうことです。で、そういうことがね、もしその頻繁に起きているんだとしたら、もしかするとね、心のどこかで自分のことを、そんなに自分はそういう価値なんてないんじゃないかなみたいな風に思っている部分があるのかもしれないよっていうお話です。で、そしてこの自分を価値がないと感じることによってね、これがあなたが考えているよりもずっとですね、あなたの人生を歯がゆいものにさせてしまっているっていうこともあるということなんですね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。はい、1つ目がふとした瞬間に刺してくるこの思い、2つ目が価値を感じられない理由、そして最後に3つ目として、自分の価値を受け入れたいならこんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では早速1つ目のふとした瞬間に刺してくるこの思いというところからお話入っていきたいと思うんですけれども、ある、女性のお話をしますね。アラフォー女性の、ゆいなさん、仮名ですけれどもね。はい、でゆいなさんは趣味でやっていたアート作品をですね、作ることが大好きで、その作業に没頭している時はこの上ない幸せを感じていました。でも作品をね、こう人から褒められるようになったりとか、展示されるようになったりするとですね、その自分が感じていた幸福感がちょっとこう薄れていってしまっていることに気づいたんですね。はい、薄れているっていうよりはなんだか怖いというふうに感じていたんです。人に褒められることも評価されることも、こう自分なんてっていうね、思いが頭をもたげてしまってね、素直に受け取ることができずにいたんですね。で、作品そのものは自分の魂を込めて作り上げているものなのに、こういざ人の目に触れるとね、ズキンとこう心の芯が痛むような、そんな気持ちがしてしまっていたんです。素直に人の行為を受け取れない、人の言葉を受け止めることができない、自分事としてありがたく抱きしめられない、でそして私なんかでいいのかな、私がそんな言葉を受け取っていいのかな、私にそんな価値があるのかなってね、それまでの作品を創作していた幸福感とはね、真逆な思いに沈んでいってしまうと。でそしてこれは、このゆいなさんはですね、自分の恋愛パターンにもとても似ているっていうふうにも感じてたんです。で2つ目の価値を感じられない理由ということについてさらにお話を進めていきますけれども、ゆいなさんがこんな風に自分の価値を感じられないのにはですね、実は理由がありました。 小さい頃からゆなさんがね、独創的なものの見方や考え方、それから表現方法を持っていたわけなんですけれども、ゆなさん当人はそれが当たり前だと思っていたので、これそういうことをですね、さして不思議にも思ってはいなかったんです。でそこに不思議さを感じたのは周りの人々で、それはまあ一番身近である家族だったんですね。で特にゆなさんのお母さんはしつけに厳しくて、ゆなさんを世間一般的にとか、標準的にとか人並みに、そういうふうに育てることを主軸に置いて育児をしてたんですね。でそのためゆなさんの独創的な部分を褒めるっていうよりは、それ以上その独創的な部分が育たないように摘み取る方式の子育てをしてたんです。でゆなさんがね、したいようにしたいのにしたいようにできない、でそういう思いを抱えたのは物心がつくかどうかっていう、幼少期ですね。でもアートな思いっていうのはその人の体の中に流れている血のようなものだから、人から押さえつけられたからといってですね、消えてなくなるものではないですよね。でゆなさんが大人になって自分の思いを、自由に表現できるようになったのは本当にこう幸せなことなんですよ。それなのにどこか自分で自分を受け入れることができない、自分だけで表現している時は幸せなのに人目にさらされるとなると怖い、褒められても受け取れない、そんな気持ちの狭間で揺れてしまうのはゆなさんがね、小さい頃にその小さいゆなさんの心に刻まれてしまった自分は価値がないっていう思い込みによるものです。でももちろんね、ゆなさんが小さい頃は自分は価値がないなんていう言葉は浮かばないですよね。もっとこう拙い言葉で自分を否定してたんです。私はダメなんだ、私なんかどうでもいいんだ、私のやることは叱られる、私は自分を出してはいけない、ね、そして封印してしまった自分の才能を大人になって開花させることができたんだけれども、そのちっちゃい頃のね、こう自爆にとらわれて、なんか虚しい、なんか居心地悪い、なんか気分がめいるなんてことにね、なってしまってるんです。で最後に、自分の価値を受け入れたいならということについてお話をして今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、アート作品のね、創作活動だけではなくて、ゆいなさんは恋愛をしてもうまくいくことがない、ね、そんな風にも悩んでたんですね。自分の肩や背中にいつもこうこわばりのような力が入っていることにも、こうヨガを始めて気づいたそうなんです。人の期待に応えられるよう自分を後回しにして頑張りすぎていることにも疲れ始めていた頃です。自分を許すっていう言葉にも出会いました。だけど、ね、ゆいなさんは自分を許すってどうやって、これまで自分で自分を叱咤激励してきたゆいなさんなんだけれども、ちょっとわからなかったんですね。でそう考えてみると、自分の親から見ても私はいつも許されていなかったのかもと感じる気持ちがあることにも気づいたんですね。で自分を認めてくれないお父さんやお母さんのことを、ちっちゃい頃ね、悲しく思っていたはずなんだけれども、それだけじゃないっていうことにもだんだん気づいていきました。全部を一度に受け入れるってね、それはなかなかできないって思ってたんだけれども、それそうではなくて、自分の心は思っていたよりもずっと複雑で、思っていたより簡単な言葉で埋め尽くされていたことにも気づいたんです、はい、でそしてそれを自分が封印していたこと、怖くて見ないようにしてきたこと、自分を守るために、ちっちゃい頃から守るために必要だったこと、で全てがこうね、点と点がつながった時に、それまでゆいなさんの大部分を占めていた完璧主義と過剰な責任感っていう鎧がほどけ始めました。今頃はね、ゆいなさんは思いっきり自由な気持ちでアート作品に向き合っていることでしょうね。そして恋愛もそのままの自分でいていいんだと、取り立てて意識せず、ありのままの自分で人生を歩いていると思います。自分の価値を受け入れるっていうことは、そんな自分自身を丸ごと認めてあげることだからですね。一人だと怖くてできなかった許すっていうことも、受け取るっていうことも、一人じゃなかったから 一歩踏み出すことができたのだと、まあ、私のところにいらっしゃるご相談者様はおっしゃるんですけどね。でもね、私は思うんですよ。もともとその勇気の種っていうのはあなたの心にあったんだと、心の中にずっとあったんだということですね。そしてあなたに気づいてもらえる瞬間をずっとそれは心待ちにしていたんじゃないかなって、はい、そんな風に思います。今日は私なんて自分の価値を感じられませんというテーマでお話をしてきました、ね、ゆいなさんのようにやりたいようにできない、何か重苦しいものに縛り付けられているような気がする、そんな風に感じているあなたは一度お話を聞かせくださいね。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。